もう一度も SRE 第46回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トポタル合宿を
やったじゃん。
月曜日やりました、
ね、月曜日やりましたね。今週の
月曜日やりましたね、
うん、最初午前3時間、うん、午後3時間、
うん、
あの時間の区切りも良かった、
うん、あ、本当ですか。
はい、
グリーンマイル2本分、
そう、
長い映画2本分、
2本分、
短い映画4本分
で、昼飯の時間帯が1時間取ってるはずなのに、なんかみんなの気持ちがシュッと終わって30分で終わるっていう昼飯の時間帯も良かった
確かにな
そう、あの誰もなんだろう示し合わせてないんだけど、
あれ30分でした。昼
30分でした。
あ、本当に
1時から1時半でみんなシュッと
営業みたいな短さ
そうそうそう送ったよね、やろっかみたいなやろっかっていう声も出ずにみんなスーッと、
そう、僕結構ナチュラルに行きましたね、
うん、
次のフェーズに。
そう、
結構切羽詰まってたんで僕も
ね、結構あれは大変だったな。
うん、まあ、みんな大変だったんです
よ。そうですよね。
でもやってよかったですね。
やってよかったなと思ったのと、今回僕チャレンジしたのは、うん、パソコンあんま使わないだったんですよ。
ああ、もう紙とペンで。
紙とペン
と自分の頭。
そう、
なるほど。
っていうのが最初の3時間それで結構使ったかな。
なるほど。
そのなんか探し、調べ物しなきゃいけないとかは、はい、パソコン使いましたけど、それ以外はね結構ノートにずっと書いてた。
どうでした？
はかどった。
はかどった、
うん、
やっぱ余計な情報ないし。
そうそうそうそう。で、調べたい情報だけ調べてノートに向き合うので、自分と向き合ってるというか課題に向き合ってる感じになって、結構それが良かったっすかね。
いや、良かった。
高村さんどうでした？
自分も能力が上がった気がしましたね。集中、いつもの集中のさらに上の状態になれた気がしてて、
はいはいはい、
なんかこう集中するときって一つのことをより深く考えられたりするじゃないですか、うん、それが、複数個できた。
はいはいはい、
すごかった。だからこう同時に複数個できた。
あ、
だから複数個以上深いことを考えなきゃいけない課題に向き合ってるときは多分かなりはかった。で、前回はそれだったんでよかった。そのぐらいなんか明確にこうパフォーマンスが伸びたって言えるぐらいなんかね、全然いつも違かったですね。
なるほどね。
いや、かなりね、みんな他の人も集中できていいアウトプット出てたんで、
うん、
すごいなと思いました、
うん、そうですね。
でもなんか帰りに月1ぐらいでじゃあやろっかみたいなこと言ったら、いや、それは多いんじゃないかなみたいな話があったんで、
はい、
ある程度何かしらの代償があるみたいですねそうやればいいってもんでもないみたいな。
月1開催してたらどうですか？
できそう。あと特別感失った先の合宿ってちょっと微妙かもね。なんていうか、
そうね、
月例みたいになっちゃうじゃないですか、うん、やっぱ3回室とか半年に1遍ぐらいがいいのかなっていう。でもそれだったら泊まりがいいよねみたいな話も出ましたね。
そうですね、そうですね。合宿面白かった。
合宿良かった。
良かった。またやりましょう。
またやりましょう。はい、じゃあ、はい、行きますか。本
題早速。はい
はい、じゃあ前回から僕がメインで話すことになって、今回もそうなんですが、前回の振り返りいきます。
はい、
前回はインシデント管理14章ですね。14章のインシデント管理のところの話をしています。で、前々回こういうダメなインシデント対応があったという話をしたんですけれども、うん、その次の週でしたね、前回は、うん、前回はインシデント管理っていうのはこういうのがあるよっていう、こういうポイントがあるよっていうのを最初に説明してました、うんうん、まずみんなが集まる場所を決めましょうとか、ロール大事ですよとか、
はい、
ライブインシデント状況ドキュメント、まあ、Google Docs とか使ってちゃんと情報共有しましょうねとか、引き継ぎちゃんとやろうみたいな、はい、
うんうん、
でそういうポイントがきちんと、抑えられた状態で対応したらどんだけ良くなったかっていう話もしましたね、
はい、
まあ、詳しくは割愛しますが、まあ、そんなこんなでインシデント管理っていうものは事前に準備をして周りに共有しながらちゃんと取り組むと、丸腰で挑んだインシデント対応よりも全然違う結果になるし、ものすごく大きな価値を生むということでした。はい、
はい、
で今回は15章に入っていくところです。
はい、
はい、
新しい章です
ね。新しい章です。新しい章、15章のタイトルはポストモーテムの文化、失敗からの学びです。
聞いたことありますかね。ありますよね。
あります。
はい。これポストモーテムって一般用語ではないんですよね。
じゃないと思いますね。
はい。なんか医学的な、あ、ちょっと医学的なやつを調べると画像がグロくなっちゃうので本当に気をつけてください。僕うわってなっちゃったんで、はい、医学的にはその死後解析、死後分析でしたっけ。
はい、
ちょっと
検視、
検視、
死亡、死体解剖
ですよね、
うん、
死体解剖、あ、そうそうそうそうそう、検視、死体解剖とかなんで、そのまあなんか終わった後に確認するっていう意味、うん、で IT の文脈だと何かこう大きな問題とか障害が起きた時にそれを振り返るツールとしてポストモーテムっていうものが、うん、ある。それがまあ広く共有されているという感じですかね、うん、
はい、
はい、まあ、特にこの SRE っていう考え方が出てきてからはもういろんな会社で言葉として使われるようになってきてる気がします、うんうん、
あと直近だとあのみずほ銀行のシステム障害の本も、
はい、
ポストモーテムってタイトルで本が書かれてた、
はいはいはい、
記憶がありますね。
はいはい、そうですよね、まあ、そんな形でいろいろポストモーテムっていうのはまあいろんな会社でやられている。で、うん、今回は Google のなんだ Google 本の中で改めてその章についてその章でポストモーテムについて詳しくやっていく感じですね、
はい
はい、ポストモーテムっていう言葉が、はい、まあこうその一般的じゃない時は、
うん、
その原因根本原因分析っていうのを RCA と呼んで、
うん、
まあ、そのアフターアクションレビュー、
はい、
まあ、このあとどうしていくかみたいな話ですかね、うんうんうん、まあ、そのあたりを考えるっていう言葉で AR っていうのを使ってやっている文献もあります、
うん、
ちょうどそのインシデントマネジメントフォーオペレーションズっていう、まあ、消防士の方、うん、もっと消防士の方が書いた本とかだと、うん、ポストモーテムという言葉の代わりに、まあ、そんな言葉が使われてたりします、ね、はい、まあ、でも何がともあれ何かが起きて、うん、それがどういうものだったかっていうのを振り返った後に次のアクションにつなげるっていう、この活動自体はすごく昔から、推奨されているし、
はい、
かなり価値があるよという話ですね。
うーん、
はい、まあ、なんか結構当たり前の話なんですけど意外とやろうとすると難しいですよね。
うん、
うん、
確かに。
なので、まあ、そのあたりも含めて今回踏み込んで読んでいくって感じになります。
はい、
はい、じゃあ早速15章冒頭から読んでいきます。
冒頭がいいですよね。
、はい、失敗のコストは教育である。これですね。だから失敗っていうのは何だろう、うん、悪いことではなくてそこから得られるものがたくさんあるってことですよね。
はい、はいはい、
まあ、なので、まあ、ポストモーテム失敗からの学びっていうタイトルにもある通り単に失敗しただけでそれで終わすんじゃなくてきちんとそこから次のシステム改善に生かしましょうという話ですね。じゃあ冒頭から読んでいきます。インシデントやサービス障害は私たちの規模や変化の速度のもとでは避けがたいことですとあります、うん、まあ、確かにシステム変更がもう極端にゼロであれば障害っていうのはなかなか起きない、
うん、
やっぱりこう障害の理由はオペレーションデプロイのミスであったりとか、
はいはい、
変更の時のヒューマンエラーだったりすることが多いので、
うん、
まあそれはそうなんだけど、まあ、基本的に伸びてるサービスとかって変更が激しいじゃないですか。
そうですね、
まあ、なのでインシデントやサービス障害はつきものだと、
うん、
まあ、だからそれがある前提で考えていきましょうと。でその場合インシデントが生じると私たちはそこに潜んでる問題を修正しサービスは平常な運用状況に戻ります。こういったインシデントから学びを得るための定型化されたプロセスがなければそういったインシデントは無限に繰り返されることになるでしょう、
はい、
まあ、無限にって言ってますけど、まあ、結構こうバカにならない話で、
はい、
監視はしてる、
はい、
で障害も検知した、
うん、
で毎回復旧してる、
うん、
けどなんかよく毎週末同じ障害起きてるんだよねみたいな話、
はいはい、
なんかこう、
うん、
同じような障害が繰り返し繰り返し行われちゃうことって、
うん、
結構あると思うんですよね世の中。
結構あるし、あと、まあ、障害が起きなくとも、
うん、
毎日深夜にこのシステムはアラート飛ぶよねみたいなものが、まあ、前職たくさん見えたなっていうのがありますよね。
ここ、まあ、前職あれですね、あ、記者さんの前職ってことですよね。
あ、僕らの前
職。あ、僕らの前職ね。あ、僕らの前職はそうですね、あの普通の会社の監視の数の数十倍から数百倍ぐらい監視してるんで、そういったシステムも大量にある
ってことですよね。あったじゃないですか。
はい、あります、あります。 いやそうなんですよ、無限に繰り返されるんですよね。だから特に何もしないとやっぱ繰り返されちゃうんですよね、うん、はい。で野放しになってしまった場合、インシデント複雑さは加速度的に増し、あるいは積み重なってシステムやその担当者を圧倒し、うん、最終的にはユーザーにまで影響を及ぶことになりますと、うん、はい、放置してるとどんどん悪化していってしまうということですね、うん、はい。そのためポストモーテムは SR にとって欠かせないツールなのですと締めています、うんうん。まあ、これ言わなくてもそんな難しい話じゃないですね。
いやここだけでも、
うん、
その前職一緒にやってた監視のシステムの時の話を思い出しちゃうのはなっていうのを思ってたのは、うん、そのいやいつもここのタイミングでアラートいっぱい飛ぶから、じゃあ敷地上げましょうとかってやって、そのアラートの数を減らすとかはできるんですけど、根本原因の解決にはできてなかったじゃないですか。
まあ、やれてるのとやりたいのがあります
ね、うん、でそれはどうしてもお客さん側にやってもらわなきゃいけないみ
たい
な
っていうのもありますね。
あったじゃない、うん、あったなっていうのを覚えてて、じゃあそれを依頼したからといってお客さん側で処理できるかっていうとそんなこともなくて、
うんうん、
アラートは飛ぶよねっていうのが積み重なってった先で大変になってったっていうのはなんか実際 あったなっていうのを記憶してるので、うんうん、ここは本当にこう味わい深いというか、
うん、
原体験としてもすごく理解できるなって思ってしまいましたね。
そうですね、
うん、
まあ、なんかこう大切なのは分かるけれども優先度が上がらないみたいなことはまあまああったりするので、
うん、
やっぱりこう会社全体でどういう雰囲気でこういったポストモーテムとそのポストモーテム紐づくアクションをやっていくかっていうのは重要ですよね、
うん、そうだと思います。
そうなんです、そうなんです、はい、で、はい、じゃあ 15.1 Google におけるポストモーテムの哲学というところに入っていきます。
はい、
はい、で、あ、ごめんなさい、その前にこの章で何を言うか、はい、何を話すかについて触れますね。この章ではポストモーテムを作成すべき場合を判定するための条件、
うん、
ちょっと長ったらしかったですが、ポストモーテムをどういう時に作ればいいか、
うん、
あとはポストモーテムに関するベストプラクティス、
うん、
あとは Google が蓄積した経験に基づいてポストモーテムの文化の育み方について述べていきます、はい、で今日は条件のところとベストプラクティスのところについて話していく感じです。
はい、
はい、あの途中かな、ベストプラクティスの途中のところまでいく感じですね。
はい、
はい、で Google におけるポストモーテムの哲学に入ります。はい、じゃあまず冒頭から書いてあるのがポストモーテムを書く目的ですね、うん、これを履き違えては成り立たないので、うん、まず重要なので1行目に書いてあります。インシデントがドキュメント化されることがまず重要だと。
はい、
結構あのドキュメント化しないと対応した人だけが分かってて他の人なんかよく分からない状況になっちゃうんですよね、はい、うん、はい、それを防ぐっていうのと影響を及ぼした全ての根本原因が十分に理解されること、
はい、うん、
さらに再発の可能性や影響を削減するための効果的な予防策が確実に導入されるようにすること、
はい、
これが目的です、
うん、
なので、まあ、ちゃんと共有しないといけないし根本原因もきちんと踏み込んで書かれる必要がある。さらに、はい、予防策が導入されるためのドキュメントである必要がある、
うん、
ってことですね、はい、でさらに強調して書いてあるのがポストモーテムを書くのは処罰ではないと、
うん、
始末書ではないという話ですよこれは会社全体としての学びの機会だと、
はい、
何度言ってもやはり、
はい、
始末書的なカルチャーになってしまう、まあ、そういうことも多いんじゃないかなってやっぱ思っちゃってしますね。
あー、まだそういう なんだろう始末書的な文脈でのドキュメント作成みたいなのが多いんですかね。
いやー、まあそのなんかゼロから組織を作るっていう時にポストモーテム入れましょうとかだったら結構あると思うんですけど、はい、こう会社全体として何か起きた時に報告書とかしましょうみたいな各カルチャーにポストモーテムっていうのがひょんって入った時には、あ、これねっていう感じでこう誤解されないかっていうのは毎回心配になりますね。
あ、
うん、
言ってありそうですよね。なんかそういう使い方してる会社さんもありそうですよね、
はいはい、で実際ね、あの下の方でコラムで出てくるんですよ、そういったその難しいみたいな話が、はい、うん、まあ、そこで後で触れるんですけど、とりあえず会社全体の学びの機会だということです、
うん、
はい、でポストモーテムのプロセスは時間や労力という観点で本来コストがかかること
うん
ポストモーテムは大変という話、
うん、
なのでポストモーテムを書くべきかどうかは慎重に判断します。ここポイントですね、
はい、
何でもかんでも書きゃいいって話ではない、
うんうん、
でチームごとに多少の柔軟性ありますが一般的には以下のようなポストモーテムを作成することになりますと、はい、っていう感じでポストモーテムの例も、SRE 本に書いてある、
うん、
あ末尾の方にありますのでそれは SRE 本をお持ちの方が見ていただけるといいかなと思います、はい、で、ここで書いてあるのはポストモーテムを書く条件ですね、
うん、
一般的にっていうのがどこまで通用するかさておきとして Google が、書いてあるのは5個あります。1つ目がユーザー影響が及んだダウンタイムやデグレデーションが一定の敷地を超えた場合ですね、
うんうん、
はい、なので、まあ、ちょっと難しい言葉を省くとユーザーに影響が及んだ場合ですね、はい、あと宿題運転とかした時にも、うん、大体一定の敷地、これがね時間なのか、
うん、
レイテンシーなのかよく分かんないんですけど、うん、まあ、それを超えた場合、あとは種類問わずデータの損失があった場合、
うん、
あとオンコールエンジニアの介入が必要だった場合、解決までの時間が一定の敷地を超えた場合、
うん、
でモニタリングの障害です。
なるほど。モニタリングの障害っていうのはなんかちょっとこの中で中から、
はい、
内容がちょっと把握はできなかったというか理解ができなかったんですけど、このあたりはどういうことなんですかね。
要するにこの、 その障害が起きるっていうのは何かっていうと、
はい、
基本的にはGoogle の場合だと完璧にモニタリングしてるわけですから、そのモニタリングシステムによって発砲されるんですけど、はい、うん、それの障害ですね。
ああ、じゃあモニタリングシステム自体が障害起きてるっていうのが分かった時
ですね、はい、そうです、それすなわちものすごい大障害なんですよ、
うんうんうん、
今正常かどうか障害が起きてるかどうか全然分からない状況になるので、
うん、
まあ、その時間帯に本当にサービスが動いてたかっていうのは後から確認しなきゃいけなかったりも、なんか何か起きてなくても大問題なんですね、うんうん、モニタリングが止まるっていうのは本来的に言うと、そうですね、はい、SRE本のそのピラミッドの一番下にもモニタリングってあると思うんですけど、
はい
はい、やっぱりそこが損なわれるとすごく大きな問題になるので、はい、ここにも多分リストアップされてる。
なるほど、
はい、で、あの括弧書きでこれは通常人手のインシデントによる、あ、人がインシデントを発見することになりますって書いてありますね。
はい
なのでモニタリングが壊れてるのを人が見つけるシーンですね、はい、
うん、
なんかここサービス止まってるはずなんだけどアラート来てないんだがみたいな、
はい、そういうことですね、
はい、
そう、前回はそのインシデント、これはインシデントであるっていうことを宣言するのも難しいねという話をしてたんですけど、
イエス、
それと同様にこのポストモーテムを書くか書かないかっていう宣言をするしないっていうのも、これまたここで書いてある内容は一定理解できるものの、会社ごとによってそれをどう取り扱うかみたいなのはまた難しい判断が求められるのかなって感じちゃったんですけど、どうなんですかね。
はい、おっしゃる通りです。僕が実際 SRE サービスやってる時に相談を、ここの項目は複数回受けたことがありますね。
なるほど、
はい、ポストモーテムを書く基準ってどうするといいですかねみたいな話ですね、
はい
はい、で当然あの今挙げた5個をお勧めするわけにもいかないわけなんですよ、
はい、
やっぱ会社によって状況が違う。例えばオンコールエンジニアが介入が必要だった場合っていうのを全部書こうとしたら1週間に 4,5 個ポストモーテム書かなきゃいけないんですけどみたいな話とか、はい、まあ、それはおそらく、
はい、
そのアラートを抑制した方がいいっていう話はもちろん根本的にはあるんですけど、まあ、日常そうもいかない事実が横たわってたりするので、
はい、
段階的にね、こういった理想的な条件に近づける必要はあるんですけど、はい、今どうするかっていうのはかなりコンディショナルというか、
うん、
状況次第ですね、
うん、
はい、難しいです。で僕もここで一重にこうですよとも言えない、
なるほどね、
感じです。ただ決めておくことがすごく重要だというところは前回と一緒ですねインシデント宣言をする条件みたいな話ですね、
はい、まあ、それは前回は自分たちのシステムに合ったインシデントという定義をした方がいいよねっていう話をしてたので、
はい、
まあ、それと同様に
そうです、
自分たちのシステムに合ったポストモーテムっていうものの、はい、定義をしといた方がいいって話になるってことですね。
あ、そうなんです。
なるほど、ありがとうございます、
はい、じゃあ次いきますね。 ポストモーテムの条件をインシデントが生じる前に定義しておき、ポストモーテムが必要かを誰もが理解できるようにしておくことが重要です、うん、難しいんですよねこれ。定義したところで誰も読んでないみたいなことはまあまああったりしてこのあたりの周知もかなり重要になります、はい、でこういった客観的な条件に加えて、イベントに関わりのあるステークホルダーはポストモーテムを求めることができます、
はい、ちょっと書いてくれるっていうやつですかね、
うんうん、これも結構特徴的ですよね、はい、ステークホルダーがポストモーテムを要求することができるっていうのも仕組みとして Google にあるようです、
うん、
はい、でここは、15.1 の哲学の章で同じ続きで書いてあるんですが、ここからブレームレス、いわゆる非難の伴わない文化について言及があります、うん、はい、
はい、
まあ、ちょっと頭切り替えて聞いてもらいたいんですけど、まずポストモーテムは非難批判を伴わない、これが SRE の文化における心情です、はい、だからもう心情っていうぐらいですから SRE の基本中の基本ですね、
はい、
ポストモーテムが本当に非難を伴わないようにするためには、悪い行動や不適切な行動をもって特定の個人やチームを糾弾することなく、インシデントに影響を及ぼした原因を特定することに集中しなければなりません。当時 SRE 本読んだ時にここをうんうんうなずいて読んでた記憶がありますね。2016年だからもう6年前かもしれない。
はい、
はい、まあ、重要なんですよ、
うん、
当たり前なんですけどね、書いてあることは、
うんうんうん、
意外と、いや何々さんまたやったのみたいな、
はいはいはい、
あのチーム、あのプロダクトまた壊れたのみたいな
ありそうですね。
いやいや、糾弾するつもりはなかったんだみたいな、
はい、
いやいやいや、インシデントに影響を及ぼした原因を特定することに集中しなければいけないんですよ、うん、はい、なので、まあ、このあたりはね本当に難しい。やっぱ 人って無意識に何かこういったものを向き合おうとしたらどうしても非難とかをするんだと思います、
うんうんう
ん、あのなんだろう、意識しないとやっぱりブレームレスっていうカルチャーを作っていくのは結構難しいだと思うんですよね。だからそれを念頭に置いた上で、あの自分が思っている以上に想像以上に強く意識しないと、まあ、こういったカルチャーってなかなかできていかないかなと思います。
ありますね。でそれは発信する側もそうですけど、受け取り手側も、そのもし、ね、例えば僕菱田さんがシステム運用しててミスってなんか障害を起こしてしまったっていうのが、うん、あって、いや自分のせいでごめんねって思ってる中で、この事象に対してポストモーテムを書こうと思って書いてる時に、多分ことにフォーカスして話してたとしても、あーって思ってる人もいるんじゃないかなと思うと、そうですね、
はい、
その受け取り手側も意識として切り替えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはあったりするのかなとは思って
。いや、はい、本当にその通りだと思います。だからちょっとその引いた目線で書く必要がある、うん、そこは若干難しいところなんですけど、
うん、
はい、書く側もインシデントに影響を及ぼした原因の特定、これに集中する必要があります。で、非難なくポストモーテムを書くための前提となるのは、インシデントに関わりを持った全ての人々が善意のもとで知り得た情報を持って正しい行動を取ったものと考えることです、
うん、
だから悪意はないと、人に悪意はない、
うん
うん、なのできちんとみんな真面目にやった結果がこれだと、
うん、
だからあの時ああすればよかったんじゃとかじゃなくて、
うん、
はい、全力を投下して今の事象に至った、
うん、
まあ、そういう前提を持って改善案を考えていく。個人やチームの間違った行いに対する手段と不名誉の文化を広まってしまえば、人々は処罰を恐れてこう問題を公表しなくなるとも書いてありますね、うん、はい、まあ、なんとなく分かりますよね。怖いから隠しちゃうみたいな、
うんうん、
の始まり、学びの機会を作ろうと言ってるのに、はい、その種をこう奪ってしまうような、
うんうんうん、
そんなカルチャーはまずいという話。この話まだ続きます。非難のない文化はミスが致命傷になりうるヘルスケアや航空電子工学の業界に端を発するものです。もともと IT の話、 IT 業界とかじゃなかったと、はい、本当に同じミスをしたら さらに大きな致命傷を負うような、うん、まあ、そんな業界から来てる。でこれらの業界は全てのミスをシステムを強化する機会とみなす環境を育んできました、
はい
はい、 まあ、このシステムを強化するっていうのが一つポイントですね。ポストモーテムが責任のなすりつけ合いの場から個人やチームが不完全または誤った情報を得るに至ったシステム上の原因を調査する場へと移行することで効果的な予防策を導入できます、うん、こうなんかこの書きっぷり SRE 本の最初の方に似てる気がするんですよね。なんかデブとオプスの対立の時も、
はい、
結構なんだろう何回も何回も対立は起きるとか、
うん、
組織サルがの解くの難しいとか、
はい、
書いてあった気がするんですよね、うん、多分ここもねこんなに何回も何回も責任のなすりつけ合いの 場とかその悪い行動を糾弾するなみたいな話とかっていうのは何度も書かれてるんでやっぱりこう過去そういうことがあったりしたのかなっていうのがちょっと気になったりしましたね、うん、はい、はい、で人を修正することはできませんがシステムやプロセスを修正して複雑なシステムの設計やメンテナンスを行う際に人々が正しい選択をすることでうまく支援するようにできます、
うん、
はい、ポイントです。人を修正することはできない、だから仕組みで変えようと。この考え方ってかなり重要で、ポストモーテムのレビューするときも毎回、
はい、
じゃあもう一回こういったことをやるときは注視しますみたいなね、
うん、
よく見るようにしますとかそういう話じゃないでしょ見なくてもちゃんと機械的にチェックできるようにしましょうみたいな話がやっぱあるんですけど、
はい、
うん、やっぱりシステムやプロセスの修正これも大事な観点です。はい、で続いて、まだ 15.1 ですね、はいはい、今日そうそうポストモーテムの章がですねかなり重要なセンテンスが続くのであまり飛ばさないで読んでます。
ありがとうございます、
はい、で最後 15.1 の結びの方ではサービス障害が発生した時にポストモーテムを書くのは取るに足らない形式的な手続きではありません、はい、書けばいいんでしょってものではない、
うん、
そうではなくポストモーテムはエンジニアが弱点を修復することに加えて Google の弾力性を全体として高めるための機会として見なされています、うん、はい、非難のないポストモーテムは手段をすることでフラストレーションを発散するものではなくサービスのどの部分をどう改善すればできるのかを、提起するものでなければならないんです。またここでも、
うん、
フラストレーションを発散するなとこう何度も何度も書いてあるわけですよね、
うんうん、
やっぱりだからここをミスリードしちゃう勘違いしてポストモーテムをこうストレスの発散だったり、
うん、
非難してしまう人がいるんでしょうね、はい、で以下に2つの例を挙げましょうということで糾弾してしまう例、非難してしまう例と非難のない例が書かれているので、
うん、
試しに読んでみます。こう違うよって話ですね、うん、
はい、
はい、まずダメな例、非難しちゃう例ですね。この複雑なバックエンドシステムは丸ごと書き直すべきです。この3四半期間の間毎週トラブルは起きてるし次から次へと修正するのにはもううんざりじゃないか、本気で言うけど次にページを受けたら自分で書き直すことにするよ、
う
ん、強い。これもあれですね、オンコールエンジニアの方ですよね、
はいはい、
エンジニア同士でこういがみ合ってるシーンですね、
はい、
もうシステムクソすぎてもうじゃあもう全部書き直すわっていうほんまかって話あるんですよもちろんね、はい、Google の規模のシステムなんで、はい、ほんまかって話あると思うんですけど、はい、非難のない例いきます、
はい、
バックエンド全体を書き換えるというアクションアイテムによって実際にこれらの面倒なページが発生し続けるのを止めることはできるかもしれないし、このバージョンのメンテナンスマニュアルはとても長くてそれに従って完全なトレーニングするの本当に難しいと、
うん、
はい、きっと将来のオンコール担当からも感謝されることになるよです。
なるほど、全然違いますね。
全然違う。だからおそらくバックエンド全体を書き換えるっていうアクションはどちらもやろうとしてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
なんですけど、まあ、伝え方が全然違う、
うん
うん、そういうことをすれば 今のこの辛い状況ってなくなったりするんじゃないかみたいな、
うん、
今のマニュアル書いてあるけどそれって結構無理あるからそのあたりも結構良くなったりするんじゃないかなみたいな、うん、結構ポジティブですよね、はい、というね、
はい、
まあ、結構基本的なコミュニケーションの話かもしれないんですけど、
うんうん
うん、きちんとこういったところも細部ですが書かれています、はい、でコラムいきます。ベストプラクティス、非難を避け建設的であり 続けること。
まだまだ避難するなというのがここでも書いてある。避難のないポストモーテムを書くのが困難なこともあります。さっき言ったところですね、
はい、
これはポストモーテムのフォーマットではインシデントにつながったアクションをはっきりと特定するようになっているためです。
はい、
うん、誰々さんが何時に何をやったかっていうのを全部書くので、
うんうんうんうん、
それをもとに避難されるようなケース、はい、まあ、こういうこともあって、
うん、
まあ、避難ないポストモーテムを書くのが難しいこともあるよと。でポストモーテムから避難を取り除けば人々は自信を持って怖がらずに問題をエスカレーションさせるようになります。ある人物やチームが頻繁にポストモーテムを作成しているという烙印を押したりしないことも重要です。避難的な雰囲気はインシデントや問題を隠蔽する文化の情勢をする危険性をはらんでいますから、
うん、
ひいては組織にとってより大きなリスクへとつながりかねません。はい、
はい、
もう最悪だからサービスを間違って落としちゃって自分で直して誰も報告しないみたいな、
うん、
とか自分が作業するときに監視止めちゃうとか、
うん、
で結局ユーザーが迷惑被ってるんだけど Google 側が知らないみたいな、
うん、
なんか最悪なことって隠蔽をしようとすればするほどユーザーに対してもこうなんかまずいような活動をしちゃうこともあるので、避難をしないっていうのはカルチャーを作る上でかなり重要。ポストモーテムを書くこと以外にも影響範囲はあるよっていうことをここで言ってますね。
なるほどね、
はい、
なあ、
もうこれね SRE の方も皆さん理解してるんで、どちらかというとこのポストモーテムを読む方、
はい、
マネジメント層、
うん、
もしかしたらセールスの人も読むことあるのかもしれない。
読むんじゃないですか、
お客さんに説明する
とき
とか、
まあ、ね、障害報告書とかっていう中で、うん、それはもしかしたらカスタマーサクセスだったりかとか、うん、カスタマーサポートと言われる人たちかもしれないですけど、まあ、何かしらねビジネスサイトの人たちも読むとは思うんですよね。でそういう人たちがこういう文化というかポストモーテムというカルチャーの軸でこういうものが作られてるというのを理解した上で説明できるようになるとまた違った景色になるんじゃないかななんていうのは、
そうですよね、
思ったりします ね。
だからこの回は、まあ、現役の SRE というよりもそういったまだこのポストモーテムカルチャーをあまり知らない方にぜひ聞いてもらいたいショーですね。
でもそれで言うとこうポストモーテムの話っていうのはそのセールスにせよそのバックオフィスにせよ、
うん、
使われるべき文化なんじゃないかなっていうのは個人的に思ったりするんですよね。
確かに
その結局こうセールスとかでいうとお客さんからのクレームとかっていうのも営業担当が隠蔽しようと思えば隠蔽できる世界線ってあるんですよ、おそらく。
確かに確かにね。
そうで、じゃあそれを隠蔽するですかどうですかっていうのをレポートするかしないかってどうやったらレポートされる文化になるんですかっていうのとすごく似てるなとも思っちゃうんですよね。
いやー確かに。
でじゃあバックオフィスに目を向けた時って何かっていうと、まあ、例えば契約書の不備があったとか
振り込みのミス
とかミスがあったとか、まあ、様々なミスが結構発生すると思ってて、じゃあそれってちゃんとレポートできてる状態なんでしたっけ会社って、で見た時に避難ばっかりしてたらそれできないよねっていうのはまあなんか分かってることなんだけど意外と会社に実装されてない機能だったりするんじゃないかって思うことは多いです
ね、はいはいはい、確かに意外とさらにそこでじゃあ次からもうちょっと頑張って集中しますみたいなことになりがちですよねそこで別のツール入れましょうかみたいなきっかけにはなかなかね、
そうそうそう、うん、とか意外とこうそのまま放置されちゃったりとか、
うん、確かに
っていうのはあったりするんじゃないかなって思ってるかな。だしそこは会社のカルチャーによってかなり変わる気がしますね。
変わりますね、
うん、
なんか前職とかだとポストモーテムっていう言葉ではなかったんですね。もともとポストモーテムっていうのがまだ広まる前から、うん、
はい、
あの会社はあるし、ただ一方でこういった問題が起きた時にレポートするカルチャーはあって、
うん、
それはね全部署やってましたね、
うん
うん、
やって
た。それはかなり僕の、技術者倫理というか価値観を醸成する上では、
うん、
かなりありがたかったことかなと思うんですけどね、うん、
ただ一般的にじゃあその全部署でそういうのやってるかって言うと全然やってないと思うので、
なんか自分もいろんな会社でを見てきましたけど、それが実装されてる会社って少ないと思いますよ。
うん、確かに。
だ
か
それで言うと前の会社でその技術者倫理的にこうあるべきっていうのが あれだけ浸透してた会社ってなかったなって感じ
がします。はいはいはい、まあそうですよね、
うん、
まあだからこれ何もね SRE のものだけではなくて、いろんなそのミスが起きる仕事、そうそうそう、まあ、ほぼ全てだと思うんですけど、
うん、
まあ、いろんなところで適用したい部分ですよね。
いやそれこそこう会社経営っていうものから見たときにこれがちゃんと実装できてるかっていうので、会社の運営のなんだろう難易度って全然違うんじゃないかなって思っちゃいますけどね。
確かに情報の非対称性を毎回疑わなくて済みますからね。なんていうか、
そう
隠蔽ないし分かりやすいし、あとちょっと視座が高くないとシステム的な解決策って浮かばなかったりするんで、
うん、
まあ、そのあたりもそうですよね。わかる
っていうのは なんていうかどうやったらできるのかなみたいなのは、おそらくこうポストモーテムという言葉じゃない店をやってる会社はやってるし、やれてない会社はやれてなかったりっていう、こうグラデーションがありそうだなと思ってますね。
うん、確かにね。いやそうですね。
はい、
はい、じゃあ 15.2 以降はまた次回にしようと思います。
はい、
はい、じゃあ今日は 15章に入って 15.1 を読みました。
はい、
まあ、比較的ポストモーテムは力強くこの章書いてあるのであまり飛ばさず書いてきましたが、まあ、話してることは結構分かりやすくて、失敗からちゃんと学びましょうと、
はい、
で失敗をきちんとレポートするっていうことは、非難を伴いやすいので、
はい、
まあ、何度も書いてある通り、
うん、
まあ、そこは学びの機会だというのをきちんと前提として置いて、次に生かしていくことが必要だということですね。はい、
はい、
じゃあ今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。